スイス 7.7 キロトレイルレース出走目指せ1時間切りというわけで、スイスマッターホルン36ツェルマット支局と大阪本局をスカイプで結んでおります。大阪の文雄くん元気？
おい、ああ よく聞こえてるから、ちょっと途切れ途切れ聞こえてるよ。
あ、わかりました。まあ、これからね、私がつい最近出走しました、7.7 キロ、まあ、タイトルにもありますように、トレイルレースのお話をさせていただこうかなと思っております。あ、
それは聞きたいですね。毎年やってるやつかな。
そうなんですよ、実はね、もう3年目になりまして、
うん、
過去ですね、2019年と2017年に出まして、そして去年はですね、うん、実は早めに日本に帰ったんで、このもこれから紹介するそのトレイルレース開催前にも日本に帰ったから、去年は出れなかったんですよね。
ああ、な、17、18は出たけど、去年は出ないですね。
はい、そうなんですよ、はい。まあ、というわけで1年飛ばしで、まあ、1年ぶりというか2年ぶりというか久しぶりに、はい、出させていただきまして、うん、まあ、あのサブタイトルにある1時間切りをしようかなと。まあ、これどういうことかというと、まあ、正直練習も何も僕してないんで、まあ、目指すは完走なんですけど、まあ、完走だけやったら正直ね、歩いてでもできるんで、それやったらちょっとおもんないなということで、まあ、一つね、その課題ということで、まあ、1時間っていうのが一つの目安かなと思ったんで、まあ、その1時間は切らんようにちょっと頑張って、まあ、だましだまし走ろうかなというような目的でね、ウェンゲンに、はい、行ってきまして。
ウェンゲンであんねんね、それはね。
そうなんですよ。でね、これウェンゲンっていうのは、まあ、去年まで僕がずっとスイスで長期滞在 してた時の、まあ、アパートになった場所でございまして、
はい、
で実は文雄くんもね、以前よっちゃんと2人で、うん、2014年に1回ウェンゲンに来てくれて、
うん、
でヨーロッパ一高い場所にある鉄道の駅とか、もしくは、うん、インターラーケンのあたりにある民族博物館に行ったりとかね。
そう、面白かったね。
はい、まあ、結構いろいろ思い出深い町なんですけど、まあ、その町にですね、まあ、私今回実はツェルマットにずっと滞在してるっていうこともあって、まあ、なかなか行けてなかったんですよね。
うん、それは遠いやろ、結構
遠いですね。ツェルマットからね、電車で3時間12分ぐらいかかりました。
大変やね、3時間12分言
う
たらね。
そうなんですよ。で、値段もまあまあやっぱりスイスの鉄道なんで、まあ、ちょっと高かったかなっていう感じなんですけど、まあ、僕今回実はそのちょっとなんていうか、国鉄の、まあ、乗り放題チケット1ヶ月みたいなの持ってるんで、まあ、そこはね、もうすでに払ってるんで、まあ、その交通費的には特に痛くはなかったんですけど、やっぱりその時間がかかるっていうのと、で、まあ、先ほど言いましたけど、全く何の練習もしてないんで、はい、ちょっと不安気持ち、まあ、期待半分みたいな感じでちょっと電車に乗ってたんですよね。
何人で行ったの？
これはね、僕とまず娘のゆい2人が、
うん、
まずここのレースに、まあ、出場するということなんですよ。
なるほど、
はい。で、そして妻のつぐみは、うん、まあ、午前中午後の仕事を終えて、別行動で、まあ、それぞれツェルマットに、だから僕と娘がまずツェルマ、ウェンゲンに行って、
おいおい、
はい、そして妻が、まあ、つぐみさんが仕事終わってから夜にツェルマットに来たっていう、そういう流れでございます。
面白い、面白い、はいはい、
はい。で、まあ、さっきも言いました、練習もしてないっていうのは、実はですね、まあ、僕の娘はもう出場することはほぼ確定してたんですけど、
うんうん、
どうしようかなと、俺どうしようかなってずっと迷ってたんですよ。
うんうんうん、
はい、でどうしようどうしようと思ったけど、まあ、考えたら毎年出とるし、去年出れんかったから、まあ、一つの思い出やし、まあ、たまにね、年に1回ぐらいこういう苦しい思いするのも必要やなっていうようなことで、
うん、
前日です、8月の9日にこの、まあ、これアーベントラウフっていう、ドイツ語でね、アーベントラウフっていう言い方をするんですけど、こういう類の、夕暮れに走るっていう、アーベントっていうのは、まあ、これドイツ語の話になるんですけど、夕暮れとか夕方とか夜っていう意味なんですよ、アーベントっていうのは。で、ラウフっていうのがランのこと、走る。
ああ、なるほど、
うん、はい。で、アーベントラウフで、まあ、夜の走りというような一つの、うん、まあ、熟語ができてるみたいなんですけど、
うん、
はい、僕はその8月9日の開催の前日の8月8日に申し込みました。
うん、ああ、そう、あれはまあギリギリや、はい、
そうなんですよ。で、これ実はウェブで申し込めるんですよね。
おお、なるほど、
はい、インターネットで、まあ、クレジットカード番号と、まあ、あとは名前と住所とかを入力すれば、このアーベント・ラウフの、まあ、ウェンゲン、アーベント・ラウフ・ウェンゲンですね、正確に言うと、はい、これには申し込めるんで、まあ、またよかったら皆さんね、あのアーベント・ラウフ・ウェンゲンで調べたら、Facebook とか、あとあの公式サイト出てくるんで、まあ、もし興味のある方は、そのドイツ語でアーベント・ラウフ・ウェンゲンに入れてください。
なるほど、はいはい。うん
まあ、というような感じで、まあ、前日に申し込んで、まあ、その翌日、朝早めに起きてですね、時間がね、まあ、これも別にあの鉄道の話なんでどうでもいいんですけど、ちょっと待ってくださいね。ね、今ちょっとスマホを開けてますんで、ちょっとスマホの、
はい、どうぞ
指紋センサーから、はい、あのスマホにあれなんですよ、その時刻表入れてるんで、
なるほど、
はい、朝の9時37分にツェルマットを出発して、
うん、
で到着したのが12時49分と、
うんうんうん、
まあ、約3時間12分なんですけど、
はい、
でまあ、ウェンゲンに到着したんですけど、実は名前の通りですね、このレースは夜に開かれるんですよね。
ね、夕方のレースやね、
はい、でね、スイスはね、夏結構遅くまで明るいんですよ、
うん、
だから夜の7時とか8時ってまだ明るいんですよね。
なるほど、はい、
でまあ、その関係上このレースも夜の7時から大人の部が始まるんですよ、
うん、
でその20分ぐらい目、6時40分ぐらいから子どものレースが始まって、
うん、
子供のレースがね、確か3歳ぐらいから16歳ぐらいまでを子供レースの参加資格なんですよね。
面白いな、3歳があるっていう
のが、そうなんですよ、うん、でまあその子供レースが大体2キロぐらい、 2キロ弱のウェンゲンの街中を一周するというレースで、うん、でまあそれが終わってから夜の7時ジャストに大人のレースが始まるっていう、そういう流れなんですよ。
なるほど、
はい、だからまあ僕らね、そのもう12時頃にもう着いてしまって、
うん、
まあ、やることがないんで、
うん、
まあ、とりあえず僕はですね、まあ、ここぞとばかりにですね、 YouTube ライブでウェンゲンの街をこう散歩するということを試みたんですよね。でその様子はですね、 YouTube の番チャンネルで公開してますんで、よかったら皆さんぜひウェンゲン散歩ライブ見てほしいんですけど、
お願いします、
うん、はい、でまあ、やっぱりその夜にアーベント・ラウフがあるっていうことで、まあ、街中のメインストリートの上にはその大きなスタートの垂れ幕があったり、横断幕があったりとか、まあ、街中にいろんなポスター、今夜ありますよっていうの告知ポスターがあったりとかしてたんですけど、で面白かったのが、まあ、これ走りとは直接関係ないんですけど、僕ずっと携帯スマホをですね、まあ、外に向けながら一人で喋りながらずっとウェンゲンの街歩いとったら、向こうから声をかけてくる兄ちゃんがおってね、
おいおいおい、
でお前の YouTube あのチャンネル名を教えてくれって言われたんですよ。で後から分かったんですけど、その方サウジアラビアからの旅行客の方で、
面白いな、
はい、おそらく年齢で言うとまだ20歳いってない15、16、17ぐらいの、まあ、青年やったんですけど、やっぱりね、まあ、向こうから見たら、まあ、日本人かアジア人かどういうあの認識してたかわからないけど、一人でブツブツ携帯スマホをこう前に掲げながら喋ってたから、こいつは絶対なんかライブ配信してるなっていうのはやっぱ若い人はすぐわかるみたいで、
なるほどなるほど、
でそれで僕に聞いてきたんですけど、
うん、
考えたらバンチャンネルってあれ日本語じゃないですか。で以前も実はこういうこと一回あって、あの英語でそのだから彼はまあ気を利かして僕にあのスマホか自分のスマホをね僕に渡して、これでちょっと YouTube 検索してくれと、で気を利かしてあの英語の表記にしてくれた、多分まあサウジアラビアなんでね、向こうの言葉でほんまあの表あの入力するんだけど、まあこいつは英語そのサウジアラビア語できへんから英語でって言われたんですけど、よくよく考えるとそのバーンチャンネルのその英語の表記ってあんま僕分かってなかって、
なるほど、
でどうやって検索しようかなっていうのを一瞬悩んだんですよ、
うん、
で、あ、そうやそうや、俺なんか結構あのスイスの動画であの英語のサブタイトル入れてるやつもあるなみたいな感じで、確かあのミューレンの鉄道で BLM っていうあの電車があるんですけど、その BLM でちょっとこう検索してみたんですよ YouTube で、そしたらすぐに出てきて、で自分の動画の再生画面の下の方にあのチャンネル登録のボタンがあるんで、それを彼に押してもらって、で彼はなんかどうもずっと僕が ここから20分ぐらいウェンゲンの街中をライブ配信してたんですけど、それをずっと見ててくれてたみたいですね。
なんとな面白いな、はい、まあとんでもないっていうか、めったにサウジアラビアの青年と知り合うことなんて珍しいわね。
いやほんまにね、だからあのバンチャンネルの登録者のうちの一人はサウジアラビア人なんですよ、皆さん。
ああよかったな、そら、
はい、
嬉しい話やね、
まあ、そういうようなちょっとしたこう国際交流もしながら、やっぱりこのウェンゲンという街が観光の街なんで、もう世界中から観光客が来て、もう本当いろんな国の人がいるんで、だから、まあ、本当にウェンゲンの街中をずっと、例えばそういう YouTube ライブで歩いとったら何人かに多分声かけられると思うんですよ。
はい、なるほど、
まあ、そこで YouTube の登録者を 2,3 人ゲットするっていう方法もありますし、
あそれはいいですね、
うん、はい、まあ、そんなことをしているうちにですね、もう時間もだんだん経ってきて、
うん、
あのレースの、まあ、直前に入るわけなんですけど、
うん、ね、まあ、その前に一周したというわけね、街をね、
そういうことです、そういうことです。で、まあ、事前に僕らね、あのインターネットで申し込みしてたんで、その、うん、ゼッケンをもらいに行かないとダメなんですけど、
そうやね、う
ん、はい、そのウェンゲンの町の中にあの観光案内所があって、うん、その観光案内所の裏に大きな体育館というか、まあ、ちょっとあの平屋の、まあ、なんていうんかな、あのプレハブのでかいやつみたいなあの建物があって、まあ、かなりでかいですよ、うん、かなりでかいんですけど、そこの中があのゴールなんですよ。ゴール兼あのレースの終わった後の表彰式とかが行われる場所で、はい、でそこであのゼッケンの受け渡しをされるんですよね、
うん、
だからまあ僕とユイがそこに行って、
うん、
てっぺいバンバですって言ったら、まあ、向こうの人がこのリストをこう見ながら、あ、てっぺいてっぺいバンバーっつって、ちょっと発音がやっぱ難しいみたいな、てっぺいバンバーっつって、で、 あなたは329番ですよって言って、そのゼッケンを渡されて、でまあ、そのゼッケンをあの安全ピンでこう四隅をこう服につけてですね、うん、まあ、これからのレースに臨むという、まあ、そういう流れやったんですよね。
なるほど、分かる分かる、
うん、はい、で、まあ、まず最初子供レースが始まりまして、
うん、
まあ、子供レースって言っても結構あの16歳ぐらいまでいるんで、まあまあ早いんですよね。
いやろうな、それ早い、あいつら早いもんね、心臓が知ってるから、
はい、でその中に、まあ、僕の娘も日本からやってきて、何名かね、やっぱり日本の観光客の人もなんか参加してたみたい。この時期ってね、まあ、今言うてもなんかちょっとお盆の時期というか夏休みの時期やから、結構あの子連れの観光客多くて、まあ、この開催されたのが8月9日金曜日やったんですけど、僕の娘以外にも何名か日本人 その子供の参加者がなんかいたみたいなんですよね。
その面白いな、そのウェンゲンのねナイトレースに日本の子供が参加してるっていうも、これもまた面白い話やね。
そうですね。で、まあ6時40分にスタートして、うん、で、まあ、そこからあの2キロ弱のコース、ウェンゲンの街中をずっとぐるっと一周するんですけど、うん、やっぱりあの、うん、みんな早いな。
早い。
早い。というかね、やっぱり僕、スイスにいて思うんですけど、やっぱりこのウェンゲンですら1274メートル、駅がそれくらいの高さなんですけど、やっぱりみんなあの常にこう高いところでいろいろ遊んだり生活してるから、まあ、心肺機能がねすごいもう超人的なものがありまして、
面白いね、
はい、早い人なんてね、その2キロ弱をね、子供ですよ、9歳ぐらいの子供で、もう5分ぐらいで走ってるんですよ。5分50秒、5分50秒、これすごいですよ、考えたらね。
信じられへんね、
信じられへん。でね、僕の娘はちなみに8分45秒、
これでも結構早いと思うけどね。
早い。ただね、みんなもう早いですね。
あ、そう、
はい、
で
、うん、結局、僕の娘はそのカテゴリー順位でいうと、
うん、
要するにあの年齢別順位でいうと、
うん、
まあ、娘が2010年から2012年生まれ あのカテゴリーに入ってたんですけど、
うん、
まあ、その中で残念ながらあの10位中10位という、はい、
まあ、完走したわけ、
完走はしたけどね、もう一番早い人が5分50秒なんで、
これは、ね、
やっぱちょっと太刀打ちできないですね。
なるほどね。結構ユイもこちら走っても早いんやけどね。
そうなんですよ。だから日本では早いんですけど、やっぱりこうスイスではもうダメですね。
やっぱりケニアなんかと一緒で山岳民族やね、スイス。
そうです、ケニア、スイス、そして、まあ、ネパールとかね、そう、チベットとか、まあ、あっちのペルーとかね、やっぱりちゃいますな。
やっぱりね、生きてるところがもうレベルが高いわけやね。
そうでね、今ね、そのウェンゲンのアーベントラウフの公式ページから、
うん、
今回 の、 その2019年8月9日のレース の、 そのランキングを見てるんですよ、今ね。
なるほど、
うん、そしたらね、やっぱみんなめちゃめちゃ速いですね、こうやって見ると。一番速い人で、一番速い人で 5分5秒、あ、 5分の人いますわ、5分ジャストの人が。
すごい、
すごいな。まあ、っていうような、ちょっとこう、実力差を感じさせながら、まあ、一抹の不安も覚えて、次は大人のレースに入るわけなんですよ。
レースはもう、まあ、一回もやったことない、もう出てるわけ、
これ、
ね。
まあ、正直、これ、結果、皆さん見えてると思うんですけど、
うん、
まあ、僕の目指すのはね、その別にこのレースで何位取るとかじゃないですよ。もう、ほぼ最初から多分最下位なんてのは分かってるんで、
1時間という。
そう、1時間ギリですね。
うん、
はい、これを目標にしております。
1時間以内ってことやね。
そういうこと。だからまあ、59分59秒まで OK なんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。で、それで、大人のレースが、19時、夜の7時からスタート、バーンと開催されました。
やっぱり、ピストルですか、ナラソンは。
いや、マイクですごい上手な司会者の人がいるんですけど、女性の方でね、すごい盛り上げるのがうまかったんですけど、まあ、この方が英語で、
うん、うん。
このドイツ英語っていうかドイツ語でしたね。ドイツ語で、スイスドイツ語で、スイスジャーマンで、なんかつばいとか、なんとかとか言うて、こうカウントダウンしよるんで、つばいってのは二のことなんですけど、僕それ以外ドイツ語の数字知らないんで、だからまあ日本で言うたら、5、4、3、2、1って言って、で、ビャーンって言ったら、そのままみんながダーッとこう出走とか走るっていうね、そういうスタイルなんですよ。
最初からみんなスピード出してますの。
いや、もう早かったね。もうね、大体その、大人のレースのね、コースっていうのが、まあ、子供はそのウェンゲンの街中一周しただけなんですけど、
うん、
大人はまあ 7.7 キロあるんで、そのウェンゲンの街中を3分の2周か4分の3周ぐらいして、まあ、これは言うても準備運動なんですよ。で、こっからですね、ちょっと街外れの方に入っていって、で徐々にこう高度を上げていくわけなんですけど、でそのですね、街中を4分の3周する時点で、すでにもうやっぱり4分の3周終わった時点で、かなりこうばらつきがあったらしいですね。僕は実は何人かの人が応援に来てくれてて、でその人たちに後で話聞いたら、もうやっぱりウェンゲンの街中をこう周回コースだけでも、ゴールのとこかだいぶこう人がまばらになってたって言ってましたね。
あ、なるほど。それほどまあばらつきあったよね。
そういうことでね、僕の今までこう2回の経験上ですね、このウェンゲンの街中で体力を使い果たすと、
うん、
まあ、後が持たないんですよ。
なるほど、なるほど。
なんで、まあ、ここはちょっと体力温存で、
お、
まあ、様子見で自分の体とも相談しながら、大した練習もしてへんのに、こうゆっくりね走ったんですよ。そしたらやっぱりもうこのウェンゲンの街中出る前ですでにほぼ最下位ぐらいの位置になんかいたらしいんですよね。
なるほど。
で、まあ、これじゃあかんということで、ちょっとこっからですね、だんだんこう坂道がきつくなっていくんですけど、まあ、ちょっと無理してね、まあ、2、3人ぐらい抜けたかな、あの時で。
ああ、なるほど。その間でね。
はい。てな感じで、まあ、ちょっとは坂道はちょっと小走りで、平坦な道、下り坂は、
うん、
まあ、できるだけ走るっていうような感じで、ずっとレースを進めていったんですけど、
うんうんう
ん、なんかね、徐々にやっぱり体が重くなってきて、でね、なんかやっぱこう頭がクラクラするんですよね。で、これ多分ね、軽い酸欠やと思うんですよ。
まあ、軽い高山病やね。
そうですね。まあ、高度がそれなりに1300メーターぐらいのとこまで上がりますし、さらに普段練習してないんで、やっぱりその心肺機能的にも酸素を取り込める量が少ない。で、その上、きつい走りをしてるんで、だんだんこう頭がクラクラしてきて、
うん、
で、まあ、そんな感じでずっと走るんですよ、
うん、
で、折り返し地点からは基本的にはちょっと下りのコースをずっと下っていって、 で、まあ、最終的にウェンゲンの街中にまた戻ってきて、でその先ほど言いましたゴール、インフォメーション裏の体育館であのフィニッシュを迎えるんですけど、で僕の応援してくれてた人があのとあるこうレストランにいてくれててね、でそのレストランの前も一応コースになってるんですよ。でそのコースはもうあとレースが本当500メーターぐらいのところには位置するんで、もうほぼ終わりなんですよねレースが。で僕はね不思議なことに、これすごい不思議な話なんですけど、あのそのレストランの前通ったことは覚えてるんですよ。覚えてるし、その応援してくれてた人の顔も覚えてるんですけど、どうやってそこまで行ったかっていうのがね途中から記憶にないんですよ。これ不思議ですよ。あの体は動いてんのに、あのウェンゲンの街中入ってしばらくしてからそのあのレストランまでの記憶がね途切れてるんですよ。
あ、面白いもんやね。
だから人間ってやっぱりこう極限の状態になって、なんかその記憶が曖昧になると、なんか要するにその そっちにエネルギー使うのもったいないから、多分まあコンピューターじゃないですけど、その記憶部分をシャットダウンするんかなっていう。
あ、そうかもしれないね。
まあ、今まであんまりこう経験したことのないような、そのあの応援してくれた人の顔も覚えてるし、僕手振ったのもすごい覚えてるんですけど、どういうルートでそのあの食堂の前まで行った、レストランの前まで行ったかっていうのが途中から記憶に全くないんですよ。
なるほど、
はい。で実はね、その時にそのとある方が僕の姿を動画に撮ってくれてたんですよ。でそれをね、まあ、自分で後で見たらですね、全く走ってなかった、もうずっと歩いてましたね。ずっと歩いてた、はい、
歩いとった
ん。だからもうその最後なんで、もう多分もう精魂使い果たして、なんか生きてるか死んでるか分からないような状態で、多分そのレストランの前を横断したんやと思うんですよ。
ああ、なるほどなるほど、
はい。でそれでもう最後の力振り絞って、まあゴールまで行ってね、でまあこれから結果言うんですけど、ただですね、そのゴールに入った途端に表彰台があるんですよね、入ってすぐのところに。でその表彰台ちょっと高い床になってて、でそこにこう倒れ込んでから20分か30分ぐらい動けなかって、はいはい、周りの人もねごつ心配してくれたんですけど、はい、まあなんとか立ち上がることができて、で後々ですね、まあ、先ほどでもちょっと紹介したそのウェンゲン・アーベントラーフの公式ホームページでそのランキング見れるんですけど、でそのランキングでその男子の年齢別カテゴリーのところを見たんですよね。するとですね、まあ、僕は1970年から1984年生まれの男子のカテゴリーに入るんですけど、このカテゴリーがやっぱ一番ね参加数多いんですよ。21名の人がねこのカテゴリーに入ってまして、で1位の方なんと32分57秒という、はい、バケモンみたいな数字出してるんですけど、でまあずっと12345とこう上からずっと目を下にやってね、あ、鉄平バンバー鉄平バンバー鉄平バンバーってこうずっと見てるんですよ。全然出てこないですよね鉄平バンバーが。
出ないやろな、
そら、はい。で真ん中ぐらい来ても出ない、その下出ない、ずっとずっとずっと出ないと思ったら、21番目に出てきまして。
なるほど、
はい、あの娘と同様にクラス最下位でございました。
ああ、ほんで切れたんか1時間は。
そうなん、そこ問題ですよね。
そらそや、そらそや、
はい、切れました。
ああ、そう、
はい、数字もね結構ギリでね、58分22秒。
ああ、そう。おお、まあまあまあ、まあ、それでも1分以上やったやな、切れてたやね。
そういうことです。
おお、まあ、それギリギリやな。
ギリギリですね。でね、そのレストランの前を通り過ぎたときに、僕聞いたんですよ。今何分って聞いたら、55分っていう声が聞こえたのを覚えてるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。そうやって、
ね。だからそこのレストランから、そのあのゴール地点まで、まあ、言うても短いんですけど、そこで3分ぐらいやっぱ使ってたんですよね。
そういうことやね。
だからもうほんまにほぼ走ってなかったんちゃうかなと思って、その間は。
もうほらほら後してたよね。
そうですね、歩
くような、歌ついてるような。まあまあ、それでも一応まあ58分22秒で最下位であろうと、まあ、一 1時間は切ったと。
そういうことです。
まあ、危険はしなかったということ
で、ね、危険はなかったですね。でね、よしやったんですけど、まあ、ちょっと、ね、やっぱり、ね、レースしてるときにね、すごいちょっと気力が途切れたあの瞬間があって、でそれどういうことかっていうと、まあ、7.7 キロなんで、だいたい4キロ手前ぐらいでこう、まあ、半分なんですよね、レースは。
だよね。
で僕が4キロぐらいに来たときに、すでになんか先頭の人ゴールしてるっていうアナウンスが聞こえたんですよ。まあ、だから自分だ、僕は58分で、あの一番速い人が32分か、まあ、約2倍なんですよね。だから僕がもう半分ぐらい行くときに、すでにあの先頭の人はゴールしてた。でそれ聞いたときに、うわ、もうゴールしとんのかいっつって、だいぶこう力がこう抜けました。ふにゃーになりましたね。
なるほど、なるほど。いやいや、これは大変やった。これお前が参加したの初めてやった、今回が。
いやいや、ね、3回目ですね。
ですね、3回目やね、
は
い、
でね、去年はまあ出れなかったんですけど、一昨年とその前、うん、だから2016、17は結構早くて、うん、もうちょっとでね、54分とか53分ぐらいで多分ゴールしてたんで、だからその時はね、こう例えばなんか真ん中ぐらいの順位やったんですよ、僕。
なるほど。
それがやっぱりね、こう年を重ねることによって、まあ、全然トレーニングしてないじゃないですか。だからやっぱり体力って落ちんねんなと思ったから、あのそのいわゆるそのトレーニングの必要性をすごい感じましたね、今回。やっぱりね、高重さんじゃないですけど、日々の努力が重要やねんなっていうのを痛感したんで。
なるほど。
まあ、今後ね、こういうレースに僕が出るかどうかわからないですけど、まあ、もし出んねやったらもっと練習せなあかんなと思いましたね。
まあね、まあまあ、だから時間も足らんし、難しいことではあるけども。
そうですね、
やっぱり厳しいもんやね。どんな
厳しいです。
理解です。
そう、いや、あのね、このね、あのそのタイトルに書いてるトレイルレースっていうのがこれミソなんで、あの普通の平地のレースで 7.7 キロだったら余裕で走れるんですけど、やっぱりね、あの高低差がすごい、この特にこのスイスの山なんで、もう信じられないぐらいの勾配を、もうそれこそ登山鉄道かいうぐらいの勾配を登らされるん でそこでね、やっぱりその体力の差というか、日頃の努力の差が出てくるんだなっていうのが、まあちょっと痛いほど分かりましたね。
ねえ、まあ、やっぱり、結論言うわけやねんけど、スイスは山国やな。
そうですね、
は
い、そしてやっぱりスイス人はあの山岳民族っていうことですよね、結論から言うと。
排気能がちゃうね。
だから、まあ、この人らに勝つには、まあ、それなりの努力がいるというか。
そうやね、まあ、はい、ユイはね、結構速く走るから見たら、こう国内ではね、
うん、
そのユイがやっぱりあれだけ走るやつが最下位ってのはやっぱりすごいな。子供もこっち早いんやなと思うわ。
すごいですよ、はい。でまあ、この様子はですね、皆さんぜひあの YouTube のスイスの歩き方で、はい、詳しく僕話してます。15分ぐらいかけて、まあ、今回のレースについて話してます。まあ、過去の映像もこう交えながらね、入れながらちょっとこう詳しくやってますんで、多分こんだけこのアーベントラフウェンゲンをですね、詳しく解説してる動画はおそらくあのスイスの歩き方だけなんで、ぜひ YouTube の動画も見てください。
なるほど。
なんかもう どうもね、よっちゃんが見てくれてるらしいですよね、すでに。
あの、
はい、
カメラはあれ、あのパナソニックで撮った
わけか。いや、今回はね、もうね、その多分もう死にかけるのが分かってたんで、あのその走ってる最中はもう動画撮らなかったんですよ。カメラを持っていかなかったんですよ。
なるほど、
はい、もう持っていったら死んでましたね。
なるほど、わかりました。
はい、まあ、というわけでね、まあ、今回は、スイスの 1274m ウェンゲンで行われました 7.7 キロトレイルレースの、内容とそして結果でございました。
うん、
はい、また来年も多分ね行われるんで、このレースね、まあ、毎回8月の第2週の金曜日になんか必ず行われるらしいんですけど、実はその前にもね、6月の最後ら辺にもね、1回あるんですよ、このアーベントラーグって。だから、まあ、もしそのあたりでね、6月後半とか8月の頭ぐらいでスイス滞在される方いたら、ちょっと、前日でもおそらくエントリーできるはずなんで、はい、よかったらエントリーしてみてください。猛者ぞろいでございます。
面白いね、それに参加するっていうのはね。
そうです。でやっぱね、日本人やとね、まあ、特徴的な名前なんで、 みんな覚えてくれます。あ、そうで最後ね、1個だけちょっとすごい残念なことがあって、今回のレースで。
ああ、それ何やった？
というのも、まあ、この最後にね、あの表彰式があるって言ったんですけど、その表彰式の後にですね、あのマラソンの順位、トレイルランの順位関係なしにくじ引きがあるんですよ、くじ引きが。
おお。
で、まあ、そのくじ引きどんなもんかっていうと、その僕ゼッケンナンバーいただいた、みんなゼッケンナンバー持ってるんですけど、その司会の人がくじ引きで、あの当てたゼッケンナンバーに賞品をあげるっていうね、そういうくじ引きがあって、で過去2回全く端にも棒にも引っかからなかったから、まあ今年当たらんやろっていう、もう僕は思ってる、行かなかったんですよ、そのくじ引きに。
あれはもったいないな。
そしたらね、後から聞いたらね、僕名前呼ばれとったんですよ。
あれはお仕事したな。
でね、まあ、何が当たったんですかって聞いたら、あの、
うん、
コープっていうスーパーがあるんですけど、そのコープのスーパーの食料詰め合わせみたいなやつが当たったらしいんですよ。
あー、美味しかったね。
でね、値段で聞いたらね、100フラン以上する、だから1万円以上するような内容のもんやったんですけど、はい、まあ、結局僕が会場にいなかったんで次の人に回ったみたいです。
あ、そうやったのか。これはまあ一番残念やったね。
そうですね、はい、もうこれはほんまに残念でした。
なるほど。
あ、それとね、あのエントリー料金なんですけど、これもしかしたらもうちょっと早かったら安くなるかもしれないですけど、僕の場合は大人の部で20フランで、娘は子供の部で10フランで、そこにですね、まあ、保険とかもろもろ入って、33.8 フランなんで、まあ、3500円ぐらいで、
あ、なるほど。
あのエントリーすることができました。
なるほど、わかりました。
はい、また皆さん参考にしてください。
うん、いや、お疲れさんでした。